ということでね、なぞりながら行ってみたいと思いますが、はい、まずオープニングから、これやばいでしょというキーワードが出てくるんですけど、
やばかったです ね。
まずこの関さん の、 この顔のむくみ。
多分、前日すごいお酒飲んだ。やばいでしょ。
ここなんか思いませんでした？
ニューノーマル？
はい。前振りで出してきて、本編の中にニューノーマルって一切出てこないですよ。はい、
要するに、あれでしょ、コロナ後のことをまあ大体ニューノーマル。
そうですね。
新しい常識が。
そう、うん、このやりすぎ都市伝説の中で、初めて出てきたキーワードだと思ったんで、
ああ、確かにね。
何か拾うかなと思って、
ああ、最近使われる言葉を使われたんじゃないですかね。
流行り的な。
わかりやすいってなったんじゃ、いいなと思ったじゃないですか。ニューノーマルなんて。
いや、僕実はね、あんまり聞いたことなかったんで、だから、あれですよ、ヒューメイリアとか、
はい、
いや、僕そっち系の言葉だと思ったんですよ。ニューノーマル。
なるほど、なるほど。
どんなノーマルやねん。またね、なんかね、新しいの出してきたかなと思って、楽しみにしてて、
はい、
あ、出てこいんやったなと思って調べたら、はい、さっきゆうさんの言われた通りやったっていうね。
なるほど。私、いきなりここで結論言ってもいいですか？
どうぞ。
このニューノーマルでも分かる通り、感じるところがあって、うん、いわゆる情報番組っていうか、ワイドショーですよ。思いません？
なるほどね。
もうね、だいぶワイドショー化が進んでて、魅力的な都市伝説というよりも、魅力的なワイドショーにどんどん移り変わっていってるんです。私ね、それ点と点が繋がったんですよ。あ、ほんと。で、まあだから、最近みんなYouTuber も関さん拾わんくなったのかな。みんなやらないから、うちもどうしようかな、みたいなね。ちょっと思いましたもんね。
これはやっぱりね、このために登録されてる方もいらっしゃる
んですよね。まあそうですね。
やらざるを得ない。
もうこれは、やっていいと
思う。使命感。
使命感ですね。
じゃあ続いていきますか。
はい、もちろん。
これ、いわゆる脳の情報をクラウド化みたいな話があるじゃないですか。
はい。
あのことだと思うんですけど、うんうん、あの定義では、クラウドってどこにあるんですか？
まあ、以前の話から察するに、キューブにあるんですか。
キューブはどこにあるんですか？
衛星軌道上じゃないですか。
あ、そういうことならいいけど。いや、僕ね、普通に地上にあるサーバーコンピューターの中に入るんかなと思って。
ああ、関さんはそう思ってるかもしれないです。
いや、でも、うん、彼は地球表面上が消失って、
うん、
地上のサーバーだったら、はい、地球表面上じゃないですか。
そうですね。
いくらクラウドって言っても、うん、地上にあるクラウドでしょ。
うんうん。まあまあ、多分肉体がなくなるとかっていう。
ちょっとそこはね、それはそれで、ま
あ、そうですね。
じゃあいきますよ。
我々が今知っておくべきことみたいな感じだったですね。今までとちょっとだいぶ違いますね。こう、だってあなた次第ですって都市伝説っぽさからやっぱだいぶなんかレクチャー動画みたいになってますよね。
確かにね。
でしょ。やっぱりワイドショーの方に舵切ってるんだ、ね。
なるほど。
いやでも本当この辺がそういう情報番組に近い感じした原因じゃないかな。うんうん、まあ、そのうちあの志らくさんとか出てくる。
桜井さんのナレーション、
はい、
累計およそ2320万人がコロナに感染したとされている
とされるんです。
とされている、
うん、関さんに汚染された桜井、うん、
汚染された。
立て続けにいきますよ、
はい、
ビル・ゲイツはマイクロソフトの創設者であり、総資産は10兆円を超えるとされる。
あ、本当だ。使いすぎでしょ。とされるとか言って計算したら分かるんですよ、株を。
で続いていきます
よ、はい。
氷河期に向けた海氷期の中で地球温暖化が起こってるっていうのが実はやばい
ということで、
はい、
もう環氷期がどうだとかいうより も、うん、もう関さんのむくみの方がやばいと思う。
いやそれ
最新の技術を持ってすれば蚊のサイズのロボットを作り出すことも可能だからね。つまり人為的にテロが起こされてる可能性があるっていうこと。
あるんですか？
ないですね。あの厳密に言うとテロは大体いつも人為的なんですけど、ここで言ってるそのロボットの蚊によってっていうのは、もし仮にですよ、これちょっとマジレスですけど、本当にこれぐらいの大きさの無線で、まあ、コントロールできる蚊のロボットがいたとして、それブーンと飛んでくるじゃないですか。もし止まる、うん、万が一ですよ、バチって叩かれたするじゃないですか、バレちゃいますよ。そんなこと俺なら考えないなみたいな、そんなバカはいないだろうってことは思いますね。いや技術的な話はさておき、方法論、その戦術としておかしいでしょみたいなところは思います。だからないと思いますね、これね。でも普通 の、 あの予測の範囲内ですよ。もうそれぐらい分かっておしゃべりなさいっていう話ですよ、本当に。
ちょっと反応していいですか？
はい、どうぞどうぞ。
ミさん、もし蚊パーンってやって、はい、そのやっつけた蚊を、はい、まじまじ見ます。
います。
いますか、はい、失礼いたしました。
血吸ってないかなって言うじゃないですか。
まあ血が出てるかどうかでしょ。そのボディが金属かどうかとか。
見たわかるでしょ。
そうなの最近ね、プラスチック。
プラスチックね。
ね、うん、進化してますから。
確かにね。
わからんよ。
かもしれないですね。まあただ、これでどれぐらいの大きさか知ってます
?0.25 グラムってどんぐらい。
いや、これぐらいでかいんですよ。これがボインって飛んでるんですよ。これがブシュって止まったらどうします？
これ、ね、体重何センチってかかんと、
そうですね。
0.25 グラムって言ったら、俺すぐちっちゃいだろうなって思っちゃったよ。
そうですよ。大きさを書くと、5センチとか書かないといけなくなるから。
書かなくてもいけなくなるとダメや。
だから、これ重量にしたんじゃないですか。
なしや、ね。
0.25 グラムやったらワンチャン分かりづらい。
おお、分からんやった。
これ出してきたかと思ったんです
よ。これはどうなん？これもそうでしょ。
多分動かないですよ。
あ、そうなん？
いや、わかんないですけど。
でも、これがもし飛んできて止まって、パーンってやったら多分わからん感じじゃない？ね、プラスチック技術で。
そうですね。じいちゃんばあちゃんはわからないから。で、バレたらこれを使うメリット何みたいな話になるじゃないですか。そうですね。他にいくらでも方法がありますよ。
なぜこれを言ってきたんでしょうね。
そう。いや、ね、要するに、蚊がウイルスを媒介するっていうの印象を。全体的に、だからワイドショーだから、うん、もうね、印象操作のオンパレードなんですよ。うん、都市伝説は、うん、それはやっぱ印象操作得意じゃないですか。うんうん、それで楽しませるのが、ね、都市伝説です。でも、そういう意味では、うん、今のワイドショーって、すごい進化してますよね。どうやって印象操作しようかっていうのを一生懸命考えた結果、今、ああいう形になってるんですけど、うん、だんだん近寄ってきてますもんね。うん、怪しいとこだけ。
はい、ワクチンを狙うサイバー攻撃、
うん、当然あるでしょう。でも常に合ってますからね。
別にこのワクチンに限った話じゃない、
限った話じゃないですね、はい、
そしてここ、
なぜ各国がこんなにワクチン開発を急ぐのか、うん、それは世界に対して自分たちの国力を示すのはもちろん、ワクチンを他国へ供給することで外交的な影響力拡大を狙っているから。
これはね、普通かなって。
そうです。みんなそう思っていることですよね。
これこそワクチンに限ったことじゃなくて、
そうそうそう、
ね、利権を取って。
経済的な話ですね。ね、でも確かにおかしいですよね、うん。なぜワクチン開発急ぐのかって、ちょっと違和感がありますよね。だから、関さん疑問だったんでしょうね。
うん。
わからんかな、なんで急ぐのかわからんかった。
問題ここですよ。
俺らはワクチンを持っているんだから、お前ら従えよっていうこと。
はい。ここカウンターいいですか？
どうぞ。
あのですね、お前ら従いよっていうのは、まあ別に言葉はあれにしても、まあこういうことはあり得ると思うんですね。これイニシアチブの取り合いだからですね。要するに有利な方に行くっていうのはまあ当然だと思うんですよ。で、この我々がワクチンを持ってるから、ずっと永遠有利っていうことはないですね。ちょっと細かいこと言うと、今回ですね、一応国際的に、まあ決まったのかどうかわかんないけど、特許申請についてかなり議論がされてるんですよね。で、特許を取れないようにしようみたいな動きもあるんですよ。まあ、仮にそうなったらなったらまあいいにしても、特許取られたとして、特許の意味が多分分かってないんだと思うんですけど、特許取ったら、それはあの、複製可能だということなんですよね。公開しないといけないからね、特許。だから、これありえないんですよね。我々はワクチン持ってる。あなたたちは持ってないから。っていう、こういうパワーバランスにはなり得ないから、皆さん心配しなくて大丈夫です。まあ、これはガセです。だからこれは一種の印象
そうです。ワイドショー、
はい。ワイドショー並みの。
はい。ここからね、ワクチン開発と、人間選別というくだりなんですが、
ビル・ゲイツはイギリスとともに治療薬を作ってるんだよ。
これなんか問題あるんですか？
お知らせじゃないですか。
お知らせ。なんかビル・ゲイツがなんか裏でね、はい、関わっとるよみたいなこと言うやろ。
なんかイギリスをそういう風にしたいんじゃないですか。やっぱイギリスなんかそういうなんか怪しげじゃないですか。
そういう操作を感じますよね。
そうですね。ここはまあ陰謀論。あ、陰謀論ってダメなんじゃないんですか？
ダメよ、関さん。
日本でもつい最近、厚労省が、イギリスの大手製薬会社からの、1億回分のワクチン購入に合意したんだけど、うん、あれも実は、ビル・ゲイツが1枚噛んでるからね。
ほら。
ね、1枚噛んでるんでしょうね。
聞こえ悪いよね。
そうそうそう。
1枚噛むとかさ。
いや、まあ、陰謀論ですよ。
ちょっとそこはね、ワクチンの副作用の責任を負わないの。
製薬会社が責任を負わないと。
そう。
ということですね。
製薬会社の賠償責任を免除するよと。これはあれでしょう。要は製薬会社もちゃんとこう知見っていうか、
はい、
ね、1年ぐらいかかるんですよ、あれ。 実際にはね、
はい、
でもそれを前倒しでも出せっていうんだから、いやそれはうち責任持てませんよっていうことに対して国は出せっていうんだから、もうそれは出せっていう方が責任持たんといけんというのは当然聞こえるんですけど、
ね、そうですね、まあそもそもですけど製薬会社が 100% 賠償ってならないんですよ。これももう設理だと思うんですけど、例えばこれ認可出すのは厚労省です。厚労省にも責任がある。で、今回は、もし本当に重大な責任があったとしても、そこは厚労省が見ますよって言ってるんで、これは、まあ、急ぐ意図がある、
うん。
で、積極的に開発してほしいという、そういうメッセージですね、うん、どちらかね、うん。リスク配分なんですよ、これ。今はもう二重三重にチェックするところを、ある程度緩和してでも、急いだ方が、まあなんかリスクあるとしても、でも、やっぱりその収束の方に、ウェイトを移したよということ
ですね。
何真面目に言ってんだろう。
いや、なんかあたかも、製薬会社が変なもの作るよみたいなことを言う節があるんですよ。これですよ、うん。アストラゼネカ製ワクチンに深刻な副作用がある。うん、ここにすごくいやらしさを感じたんですよ、
うん。
このテロップでは、ワクチン開発でよくあることだって書かれてて、深々これ話を聞かないと、
うん、
あたかも副作用が起こることが、うん、ワクチン開発でよくあることっていうふうにパッと見えちゃうんですよ。うん、
はい。
で、本当はこれ、こういった臨床試験が中断することはよくある。
そうですね。
そういうことなんですけど、うん、それに対して、計画通り年内ワクチンの申請を目指すって言われたら、うん、なんかご利用しして。
ご利用してるように見える。
俺だから、計画通り年内ワクチンの申請を目指すことがあったらも悪いように聞こえるんですよ。
う
ん、
まあそういう風に作ってあるんですよ。ワイドショーです。
ここもですよ、
うん。アメリカのトランプ大統領は10月中にもワクチン供給が実現する可能性があるとの見方を示し、自身が出馬する11月のアメリカ大統領選挙に対する政治利用ではないかと批判を受けている。
うん、これ実際どうなんですか？
全然悪くない。当然の話じゃないですか。トランプさんとしては、私活躍してますよって言いたいわけじゃないですか。だから当然求められてるから、ワクチン供給を。だから、こんだけ早くやりますよっていうメッセージ。普通です。まあ、政治利用とはいう言い方はちょっとおかしいかもです。例えばですね、ワクチン供給が求められていない、もしくは意味がないって分かっていて、こういうことを言うんだったら政治利用かもしれない。でもみんな求められてる。作ります、私が。これは政治利用って、まあ、通常のことですね、うん。こんなのね、普通突っ込まないわけですよ。
はい、ここですね。ここが結構引っかかったところですね。
そして、ワクチンが接種済みかどうかは、うん、いずれマイナンバーと紐付けられて、一発で分かるようになっていくの。
あのですね、今マイナンバーってちゃんと運用されてないんですよ。で、本当にマイナンバーを運用しようと思ったら、お金の流通を全部マイナンバーに入れないといけないと私は思ってるんですよ、
うん。
で、これは相当なイノベーションなんですけど、これをみんなやりたくないんです、
うん。
これ仮にそれができたら、もうそんなの関係なしに、お金を使った先にワクチンを売ったとかっていう、うん、まあそういうのが入ってくるから、うん、自然にこれは追跡はできますね、うん。ただ、これ全体に言えることなんですけど、監視社会っていう話じゃないですか。で、監視社会が、逐一全部我々の行動を監視されてるとみんなに思わせるところがあって、そんな暇なやついますか？例えば人口の 50% がチェックする人で、人口の 50% がチェックされる人ならいいですよ。逐一チェックしても。おそらく 0.001% ぐらいの人がチェックするんでしょ、うん、そんなん無理ですよ。あとね、人工知能に人格的なものを連想させて、人工知能が見ているって言えば、なんか人が見てるんじゃないかって思うんですけど、所詮コンピューターですから。それはちょっと押さえといた方がいいかな。
じゃあ、まずお金の流れをマイナンバーで把握するっていうこと自体が難しいから、それが通るんであれば。
そうですね。いけるし、うん、これマイナンバーにお金の流れ全部ってね、かなりしんどいです。っていうのは、今お金持ってる人が困るから。あの変な使い方ができない、
うん。
だし、その辺が全部クリアになってしまうと、法律を作る人たちが困るんで、今すぐは難しいだろうなと思いますね。
バレちゃいけんのお金の流れがあるってことですか？
あるとか、
あの
ややこしい話なんで、そうなってくると、当然ね、今天下りダメになったとかいろいろあるけど、いや、言うて、やっぱ人間と人間だから、まあ、そんなの全然あるわけですよ。そういうのがね、やっぱね、つまびらかになるっていうと、あんまり美味しくなくなるんですよね。そう。だから実力がないやつが上にいっぱいいて、うん、実力がないやつは困るんですよ。そういうのは追跡されると。だからね、すごく進みにくいと思いますね。よっぽどのことがない限り。
関さん、よっぽどですよ。
よっぽどですよ。
ワクチンを打っていない人間は、保菌者扱いされるようになって、ウイルスから逃げる時代から、ワクチン非接種者から逃げる時代に変わっていくのも、 もう
見えてきてるよね。
まず疑問なのがワクチンを打ってない人ね、非接種者は保菌者扱いになってますけど、うん、逆にワクチンを接種した人は保菌しないんですか。ワクチン打つ前が保菌はするでしょうって僕は思ってたんです
けど、うん、そうですね、まあ、おっしゃる通りです。ウイルスに感染するのはします。保菌者扱いですね。最近に感染しちゃってる人みたいな扱いを受けるよと、うん、ワクチン打ってないから。
でもワクチン打ってても菌を媒介させるっていう、
全然あります。
これなんかワクチン打ったらもう大丈夫みたいな言い方がするじゃないですか。
そこはね、うん、ワクチンを打ってない人は、うん、ウイルスに感染している可能性が高い。それは間違いないわけ。で、それをまさに感染者だと思ってしまう可能性があるよと言ってるんです。これ今まさにそうじゃないですか。例えば、うん、PCR 検査たった7割しか検出できないのに、あれで陽性か陰性かでもパキッと分けられるでしょ。それぐらいみんな何も考えてないんですよ。メディアで結構印象操作されてて、もうね、そういう風になるんですよ。だから彼が言ってるようになんか可能性があります。100人のうちとか1000人のうち1人そういうやつがいたらもうそうなるんですよ。だから可能性はあるですね。打ってないからなんかちょっと大丈夫みたいなことにはなるかもしれないですね。それはもうメディア次第ですよ。メディアが煽ればもうあっという間になります。もう今までの歴史がもう物語ってる。私ちょっと直感的に思うんですけど、そういう状態に仮になったらですよ、そういうまあ差別的なことが起こったら多分国も接種してくださいって義務化するでしょうね。多分ね、国がね、無料でワクチン接種ってなりますよ。問題があればそうしますよ。だから打つか打たないかみたいな、で打ってない人から逃げるとか、多分そういう時代には落ちる可能性かなり低いですよね。
スマートマスク、
これね、うん、私4年ぐらい前から取り組んでることですね。
そうな、兄さん開発かか
る、私これこうかかってない。これなんで開発されたかっていうと、うん、マスクすると声が聞こえづらいと、だから文字に変換して表示できるようにしようって、まあ、ついでに翻訳をすると、うん、なんとかっていう話なんですね。そんなローテク使うかよみたいな。いや本当に今でもチャットでとか音声通話で遠隔でバンバンできる中でいるんかなみたいなことはまあ思いますよ。いやだからグランドデザインする人とかからしたら何言ってんだよってなるかもしれないですけどね。で私がね取り組んでるのはどちらかというとスマートグラスとスマートイヤホンみたいなところなんですかね。例えばひどいことを言ってしまう人とかいるんですよ。それにフィルターをかけてひどくないように伝えるとか、ひどいことを言われた時もひどくないように聞こえるとか、まあこうやってコミュニケーションの円滑化とか、コミュニケーションがあんまり上手じゃない人のためにそういうものがあったら多分便利だろうなと、社会貢献できるかなと思って私ずっと考えてるんですよ。その中でスマートグラスって今選択肢から外れててっていうのはまだまだ全然現実的じゃない。これもそうです、現実的じゃないです。多分これを今言っとくと、うん、5年前に言ってたよねって言えるから言ってるのか
な。なるほどね。フェイス進化、デザイン進化につけることが当たり前に、
いやこれツイッターでディスられてたやつ
です。え、積極的に使用できるみたいな。そういうことです。
ね、積極的に使用したくないやつもこれ頑張りましたね。
頑張ったね。
ワクチン接種済みかどうか一目で分かるように光るからね。
光る
光るかどうか分かんないと私も思いました。それ光るかどうかどっちでもいいんだ。
表示されるってことですよね。
そう、うん、分かりやすくするってやっぱね、こうワイドショーとしてはすごく大事なところ
なんです。なるほど、関さん素晴らしい。
でもね、私ね、 Google グラスが出た時に、うん、すごくこれ期待したんですよ、こういうこと、うん、っていうのは例えば人の名前とか分かんないじゃないですか、はい、顔認証してくれる、そのデータベースから呼び出してビビって表示してくれたらすごい良くないですか。
確かにね。
でもこれはまああり得るかなとは思います、うん、まあ、ただ、うん、今ってもうぶっちゃけスマホを取り出して見るっていうことで OK なんですよね。ここにねいくらナビゲーションが出ても道案内してくれてもちょっといらん、見るこれを、うん、それぐらいなもんなんで、ここまでなるかな。
でもそれは Google グラス自体が、うん、SF やったらかっこいいよみたいな話
で、ね、
普段の生活はしないよって話だけど、はい、フェイスシールドがね、例えば義務化みたいになったらさ、それはありがたい。
あ、義務化でね、みんなの
フェイスシールドせんといけよってなったら、
はい、それならついでに出てくれた方が流行らんと思うね。僕ね、AR も本当相当取り組んだんで分かるんですけど、うん、まあ本当邪魔ですよ。あのね、AR 瞬間的にはすごく便利だとみんな思うでしょ。でもね、開発してみたら分かります。もうね、本当袋小路になります。ぶっちゃけた話、いろんな情報が目の前に出てくる邪魔なんです。本当に。必要な時に出したい。
いきますよ。
今やってる人も多いと思うけど、動物の森っていうのはまさにこれでしょ。VR 空間に適応するためにもう準備は始まってるっていうこと。
これはバカにしてますか。これ今まさに出てきて、うん、 これがなんか予行演習だっていう、
うんうん、
もうずいぶん前からみんなこっちの方にもう文化としてはもうね、うん、馴染んでいるところでありますよね。
いわゆるオンライン RPG ってことですよね。
まあそうですね、
2、30年前からあります
ね。まあありますね。
30年言い過ぎか。
インターネットが普及し始めた頃からありますから、
うん、ね。
これだったらね、セカンドライフとかね、ドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーとかもずいぶん前からや
ってた、ね、そうですね、オンラインでしたもんね、
はい、
うん、で今ですかみたいな感じはありますね。動物の方に押しすぎじゃね。
うん、そうなの、うん、これはまあ分かりやすいシンボルだと、うん、まあ解釈するとしましょう、うん、でまあこういうまあバーチャル空間でうんぬんかん我々のコミュニケーションしていくよっていう話で、その手前でさっきほらフェイスシールドうんぬんかん、これまあ結構相反するというか、あの接触しないんでしょみたいな、もともと
ここでね、リモートとかがね、昔こんな現実になると思ってたって思ってないでしょ、いわゆる思っていなかったことが数年後には現実になると。
いや私は思ってます、
うん、あの思ってる人もいます、関さん。本当普通になんか僕世の断りみたいなこと言ってるなと思って。
そうですね、みんなね、
うん、
お前ら聞けと、うん、世の断り分からんだろってこれが世の断りですよって言ってるんです。別に新しい情報をくれてるわけではないんですよ、
うん、なんかあたかも思ってもなかったことが起こるぞみたいなさ、いや昔からずっとそうだよみたいな。
そうです、
それをなんかいかにもこうね、お肉見とったように、うん、なるよみたいな、
うん、そう
ですね、そのトーンで来られたら、
はい、
本当だみたいなね、思っちゃう人もいるのかな
みたいな。
乗ってる乗ってるみたいな、関さんすげーって、
なあるかもしれないですね、うん、まあ、ただこの顔っていうのはちょっと
擦、うん、り込みですね。はい、そろそろね、
うん、
佳境に来ましたよ、
はい、
このままリモートや VR が進化していった、その先に起こる現象がなんだかわかる、それが
脱東京
ですよ。
いや僕ね、
うん、
初めて聞いたキーワードで、はい、パッと見て、関さんなんか新曲でも出すんかなみたいな。まあそこは冗談なんですけど、
はい、
ちょっとひらめいたのが、せっかくここ面白い絵面なんで、レコードのジャケット見たいじゃないですか。
ああ、そうですね。確かに。
なので、マッドムービーに、うん、こうちょっと関さん使って、
はい、
私ちょっと今、マッドムービー用意してますん
で、なるほど、
見ていただいて、ぜひ関さんに脱東京で CD デビューしていただきたい。
今の関さんの勢いだったらやるかも
しれない。ね、うん、多分これね、使ってくれると思いますよ。いきますよ。
なんか見せられる。
マッド見せられます。
ああ、なるほど、はい。
いきますよ。これがね、マッドムービー、関明夫、脱東京。きっとですね。
それが、脱東京。だだだだだだだ、脱東京。
かっこいい。
2番もあります。
2番もあるんですか？はい。やばいでしょ、
脱東京、
脱東京、
ぜひねこれリリースしていただいて、
ね、
オリコンとかランキング乗るんじゃないですかね。
ああ、そうでしょう、ね、日本解散はどうなったんですか。
あ、
冷静に考えたら日本解散から脱東京にトーンダウンしたとも言えますか、ね、確かにね、うん、これワイドショーでは脱東京結構出てくる、
うんうん、
だからワイドショー見てない若い衆とかはこれ脱東京って聞いたらガーン来たと思いますよ。
続きますよ。バーチャルオフィス出勤、住む場所に縛られない、うん、ビルを建てるんじゃなくて壊すみたいな、
は
い、
テクノロジーの進化に伴い人間が原型に戻る時が来てるってこと。
これどういうことですか。
私も思いました。人間の原型って何だろう。だいぶ考えたんですけど、うん、細胞かなとか原子かなとか、
うん、
原型がちょっと誰か原型わからんかな、
うん、こうね、地下シェルターと新たなコロニー建設。
日本の人口当たりのシェルター普及率はたったの 0.02%。 1万人に対して2人しか入れないんだよ。やばいですよこの国は。
まあこの国はやばいと言われてますけど、うん、この国よりもあなたの無垢の方が心配だ。
まあ、もちろん関さんシェルターもっとね、
当然もっとでしょうね関さん。
まあこれね、まあ、細かいんですけど、多分この 0.02% っていうのはおそらく正しくないですよね。こういうのこそ一番印象操作に使われやすいですね。だいたいね、ワイドショーとかで言ったりするのを想像すると、スイス 100%、 ドイツ何十パーセントとか、そもそも我々の生活圏の中で物の所有が 100% ってまあほぼ無理なんですよ。そういうことにならないんですよ。だけど 100% を超えてるものが日本もあるんですよ。携帯電話。携帯電話超えてるんですけど、ただ、携帯電話持ってないじいちゃんばあちゃんいます。あれこれ普及してると言えるのかと。だから、これはね、ちょっとよく考えないといけない。シェルターもいろいろ種類があって、空気清浄機もシェルターと言うんですよ。部屋の中に汚染物質を清浄する空気清浄機を置けば、そこはシェルターと呼んでいいんですよ。だから、この数字自体どうかっていう話は。
なるほど。
はい。まあ、そういうのもありますし、うん、現実問題ちゃんと考えたら、例えば発射が確認されて、5、6分で到着するんでしょ、あれ。その間に会社に行ってたらシェルターどうするんですか。
そうですね。
だから、この辺はね、考えなきゃいけなくて、うん。ちなみに東京で仮に私仕事してたら、それは地下鉄に行くに決まってるじゃないですか。で、それはシェルターじゃないんですか。
すべての建物が地下シェルターを完備し、そして機能する。コロニーとして作られてんじゃないかってこと。
地下シェルターも同時に完備してコロニーとして作ってるんじゃないかっていう意味で言ってるんですかね、うん、
じゃないか
かってこと。仮にそうだったとして、うん、なんか問題がある
そうい
や案外 0.02% とかじゃないと思いますよ。
何か操作したいんでしょうね。
でもこれ聞いてちょっと思いました、うん、地下シェルター欲しいな。
僕夢なんですよ、地下の自分の部屋。
ああ。
ビリヤード台置いて。
それ結構広いですね。まあまあ高いです
よ。ビリヤード台と、あと自動マーザンタク置いて。
それ、有事の時になんでこんな邪魔なの置いたんだってなる。でも、うん、4畳半ぐらいのボックスで1200万ぐらいです。
ちょっと1-0で、
シェルター作ります。うん、DIY。
そこで撮影ですよ。
ああ。
撮影ルームと称して、経費でこう。
なるほどね。うん、何を撮影してるの。
テロップはね、選ばれた人間にしか開かれない扉があります。
ただし、そのコロニーが完成した時、限られた人間しか入ることはできないからね。
これだいぶ違いますよね。選ばれた人間か限られた人間か。
本当です ね。
限られたったらやっぱそれはね、キャパあるやろけ、はい、それは当然でしょって話なんやけど、
まあでも限られたとしても絶対選ばれますよね、うん、
確かにね、
まあ、
自分がワクチン接種者であることを証明しなければコロニーの扉が開かない未来が来るかもしれません。
これね、人間性別ですよね。前までは、何でしたっけ、なんとかスコア。
やる気スコア。
やる気スコアじゃない。
何でしたっけ、信用スコアじゃない。
そうそう、そして。
信用スコア。
信用スコア。それによって人間選別するからねって言ってて、はい、今度はワクチンの接種者、非接種者で人間選別ですよみたいな感じで、うん、これはどういうことになりますかね。
両方じゃないですか。信用スコアが何ポイント以上で、ワクチンスコアが何ポイント以上の人は入れます。
ワクチンスコアがあります。今までは、その信用スコアって言ってたのに、だんだんこうハードル上がっていくっていうか、
いやワンチャンあるかもですよ。ワクチン打ってる人はちゃんとした人。
お、
今ありますよ。ないですか。私ね、医者に行けばね、うん、あなた死ぬ気ですか、インフルエンザワクチン打たないそんなこと言うんですよ。まあ利権やけどしょうがない、
うん、
でも一お医者さんは本気で思ってるかもしれない、
うん、これ関さんは、うん、ワクチン打て打てっていう方向ですよね。
うん、わかんないですけど、
それに対して、うん、さっきの副作用があるかもよみたいな感じで、うん、いずれそれは打たねえけんねえけど、ビビらせ半分打たせるみたいな感じはするんですよ。
まあ、ここが本丸じゃないからですよ。これはまあ、ちょっとビビらせるところなん
です。こうやって、関さんの話聞いとったら、まあ、ちょっとビビらせてるけど、どっちかいうと打てよっていうふうに聞こえるんですよ。うん、でね、かたや、なんか陰謀論あるじゃないですか。
うん。
別の目的だとかさ。
ああ、ね。
あの辺、なんだろう。
そこは陰謀論なんじゃないですか。あんまりね、うん、いい記憶がないわけですよ、うん、このワクチンって、うん。結構事故も起こったんですよね、はい。なので、かなり用心しなきゃいけないというふうにみんな思ってる。うん、ただ、一つ間違いなく言えるのは、これも経済的な動きなんで、これもちゃんと利益を出す人がいて、いや押す人もいるわけ
です。うん、まあでも僕は早い収束を求めるがゆえに、今までの万全のね、臨床試験というのを緩和して世に出てくるっていうのは、ちょっと不安なところがありますね。
そうですね。
うん。万全を期した、オッケーっていう僕が言うぐらい、もう急に。だったら、あとは確率問題ですよ。
そうですね。ね。でもある一定程度は確率で事故は起こりますから。まあ、日本のどこが悪いのかを理解してないんであれですけど、遅いですもんね。認可とかそういう。それが技術的な問題なのか、うん、構造的な問題だったらもう解決した方がいい。うん、それで緩和した方がいい。例えば縦割り行政が遅くさせてとかよくあるんですけど、そういうのだったらもう今はチャンスじゃないですか。
そうですね。
生き残りをかけた人間選別は本格的に始まっているのです。 信じるか信じないかはあなた次第です。
生き残りをかけた人間選別って面白いですね、はい、これちょっと新しい感じじゃないですか。人間選別って言ったら誰かが主導するものでしょ、そっちに少し軸を移していってる感じがしますね。生き残りをかけたっていうと我々が自ら人間選別みたいないう印象になってますよね。何の説明してるの誰のためにこの説明してるの
本当ね、
うん、そうですよ。
今までは誰かが選んでやってたみたいなことを言ってるけど、
だから陰謀論ガンガン来たけどここでもちょっと保険かけとこうでも彼が言うようなことになり得ることは考えてもいいかもしれないですね。本質はついてると思います。
の先生本質ついてるってよ。
いやそんな言ったら私偉そうに言ったみたいになるじゃないですか本当にそんなもんなんですよ。今まさにそういう縮図じゃないですか。これどんどんどんスケールアップしただけですよね彼が言ってるのは。でまあ起こり得るのは起こり得るんでしょうね、うん、これ放送前のやつあれって結構ね匿名性についてとか言ってましたね。顔隠してるやつがいたら共犯。でもこれもね縮図なんです。いやこのあり得る話。
あまあね、
まあ、ただね根本的に間違っているのはですね YouTube がそうかという話じゃないです、ね、うん、SNS は全く無関係ですね。厳密に言えば匿名性ってもうないわけですよ。ずいぶん前から追跡しようと思ったらできる。ただ面倒だからできないっていう。これ多分ねどんどん法改正されてできるようになってきて追跡しやすくなると思う。ただちゃんとした悪意が確認できないとそれは当然できないから司法判断ですよ必ず。だからそこはね誰しもができるみたいな話じゃないんですよね。まず、まあ、そこをまあ押さえとかないといけないんですけど、逆にね匿名だったらまずいみたいな、あと顔が隠れてたらまずいとか、それを YouTube がそっちに動いていくみたいな感じで言ってたんですよ、うん、でね結構ね真に受けちゃう人いると思うんですよね。 YouTube って人間が出なきゃいけないってことはないんですよ。まず人間が出ないテレビっていくらもありますよね。例えばじゃあアニメとかどうなるの。だから全くトンチンカンなんですよ。顔出すとか出さないとか全く関係ない。なぜそこに言及したのかはちょっとわからなかった。で、まあ、その人がね例えば、まあ、関さんみたいに、まあ、何か人を集めて壺を売るとか、まあ、そういうことになって、関さんが売るって言わないですよあの何かね経済活動をする、うん、そうした時に問題が仮に起こった時にやだねってなるよってそういう話なんですと。だけど基本 YouTube で顔を出さないとかデフォルトでしょ。 OK に決まってるじゃないですか。それがちょっと分かんないですね。そこは関さんが知らないのか、もしくはもう考えすぎてちょっと視野が狭まったのか、ちょっとその辺は分かんないんですけど、その程度のことは分かると思うんで誤解がないように皆さん理解してほしいんですけど、多分 YouTube 全く関係ないです。顔出そうが出すまいが、この意図はちょっと分かんないです。まあ、なんかの比喩なんでしょうね。例えば SNS で顔も知らないのにお付き合いしてますとか、我々ちょっと感覚的には分かんないじゃないですか。だけど成立してるし、それがリアルなので、もしかしたらその世界では顔を隠してるとか隠してないとかなんかちょっと影響があるのかもしれない。まあでも全体見た方がいいよと言いたいですねあと都市伝説というキーワードが規制されている。まあでもね正直思うんですよね、まあ、ある程度明確にダメよって分かるまであんまり用心しすぎない方がいいと思うんですよね。っていうのはこの行動が今のコロナ騒動そのものなんですよね。未確認な情報を利用心しすぎて人に迷惑かけるかもしれないとか、それこそさっきみたいにね共犯になるかもしれない、そういうふうに思いがちだからちょっと気をつけたいですね。明確にノーって定量的に分かるまではあんまり引かない方がいいと思うんだよ。もしこういうワイドショー的な情報番組としてやるんだったらこれはおとぎ話ですみたいな話はあんまり微妙だなって思う。ちょっと路線変えた方がいいかもあるんですね。そっちの方が刺激的な可能性はあるなと。これは私の感想ですけどね。めっちゃそういうことは思いましたね。あと、陰謀を希望に変えてって。なんかこう、陰踏んで言ってます。これどういうことですか、陰謀。
CD デビューじゃない
ですか。あ、そういうことか。あとね、反国家思想。もう国家を持たないんだよ。だから、日本解散みたいな。まあそこから来てるんです
よ。脱東京じゃなくて。
だから脱東京も、要するに、脱組織でしょ。おしなべて。スケールが大きくなると反国家思想の危ない言葉ですよね。反国家思想あんまり言うたら嫌いじゃないでもアナログで会って話さなきゃダメって言ってました。あの YouTube で言ってたんだと思うんです
そう、
関さんは抗ってる。
それを YouTube で発信してるんでしょ。
そうです
ダメや関
さん。いやいやいや、いや彼はだからそういう風にしようとしてるんですよ。アナログで会って話そうとしてる。
でもなんか YouTube 使ってバカってしようとしてる。
それはリーチするためにアナログで会う人。
後付けに聞こえる。
いや、まあ後付けですね。いやいや、後付け。あと面白いの、うん、YouTuber も責任を負わされてきたでしょっていう。私ちょっとこれ思ったんです。だから関さんは YouTuber はね、責任を負ってないと勘違いされて。いや、わかりますよ。ざっと見れば、うん、例えばテレビジョンでタレントしている人は責任を負っている、うん、で素人がやってる YouTube は責任を負っていないっていう感覚がわかります、うん、そういう人もいます。だって迷惑行為とか実際あるから、うん、それ言ったら昔のテレビのだってひどいもんなんだけど、まあ、そこのズレはありますけど、ね、でも基本同じだと。だからそういうふうに見えるんですよね。いや、いますよ、 YouTube やってて責任感のないことをやる人。まああくまで視聴者さんとかを、あくまでお客さんっていう感覚がないやつ、うん、いると思うんですよね。だからその差を言ってるんだと思うんですけどね。だから今は YouTuber もテレビのタレントと同じ扱いになってるって意味だと思うんですよね。責任を負わされてきたんです。あなたが責任を背負いなさいよ。だから背負ってないのに金稼ぐなよって言ってるんですよ。私も同意です。やっぱね、言うからには責任持たないんですね。だから情報発信することにですね、あまりにも準備がなさすぎる人って言うんですね。いや、私ができてるということではないんですけど、ただ SNS にしたって何も考えなしに根拠なしにとかってもう溢れてるでしょ。そういうのをひっくるめてから言ってるんだろう。いや、確かにその通りですねというところはありますけどね。だからこれ結論にいきますけど、集まっているところに素直に入っていくんですって言ってました。人が集まっているところに素直に入っていきなさい。要するに人が集まっているところっていうのは信用に置けますよみたいな話なんでしょう。彼は何を今目指してるのかなって考えてみたんですよ。彼ね、キュレーターになろうと思ってると思うんですよ。これはね、IT 業界では随分前からその、まあ、常識的なことなんですけど、まあ、私もそのコンセプトでやってる。キュレーターが重要だと思ってるんですよ。キュレーターって何かというと、溢れてる情報を取捨選択して私の言葉で喋るっていうのがまあキュレーターですね。で、これは聞く人からしたらめちゃくちゃ楽なんです。だし、ある程度ジャッジがしやすい。いつも見てるから、この人は信用できるかどうか置いといてですよ。大体こんな感じだからということで情報を受け取ることができるから、うぞうむぞうとか玉石混交の中から探し出さなくていいという意味でこれが来るんです。だからこの人から聞きたいっていう風になる。それは常識なんですよ。彼はそれを分かってる。だから私から聞いた方がいい。私のところに集まるから素直に来なさいよと言ってる。で、これね、キュレーターになる彼の第一歩なんかなと思うんですよね。だからキュレーターそのものがもうプラットフォームなんです。放送の時代から配信に変わっている。まあまあ、あり方は変わってるんですよ。みんなが自由に情報配信できるっていうことを意味するのかな。うん、まあ、ようやく YouTube が分かってきたのかな、セリさん。そんなに甘くないからなって。世の中そんなに甘くないから。甘いぞって思ってるね。甘く見てるんじゃないのって思ってる。ただ、さっきの話です。責任持って放送しなさいよって言いたいんじゃないですか。そこに多分ね、ずっとイラついてるんじゃないですか。そんな気がしますね。テレビタレントと素人に差がなくなるから、ちゃんとしなさいよ、みたいな。アマちゃんの言うこと聞いてちゃダメよって。都市伝説系 YouTuber アマちゃんだから、そういうの聞いてちゃダメよ。私のところに来た方がいいよっていう話でしょ。だから今からはそういう関さん選ぶのか、10システムを選ぶのか、キュレーターの選択の世界ですか。
並べましたね。今回、考察、うん。やっぱ、優勝は決めにえきんじゃないですか。
はいはい。
何を優勝するかと。私はね、
はい、
脱東京。
脱東京ですね。
いいですか。
もう脱東京でいきましょう。
脱東京、優勝とさせていただきたいと思います。なので、10ペリカよろしいですか？
ああ、わかりました。
いいですか？
うん、出してみましょう。
じゃあ、関さんに、110ペリカですかね。
110ペリカいきます
、うん。今回ね、ほんとこれ僕の協力あっての脱東京生きてるんですよ。
じゃあ50。
はい。余計なこと言ったら、ごめんなさい、関さん、下がって。じゃあ最後ね、もう一回聞きましょうね。
また聞くんですか？
それが、脱東京、脱東京、
信じるか信じないかはあなた次第です。